健康と医療の広場の時間です。今週からお話をお聞きしますのは、近畿協中央病院副院長高桑良平先生にお話をお聞きいたします。はい、今回この時間はですね、新型インフルエンザについてお話を聞いております。では続いて後半に参りますけども、続いてこの予防策ですね、についてお話をお聞きしたいんですけども、
はい、まずですね、予防策いくつかありますが、これも4点ほど考えています、
はい、
で1つは咳エチケット。
咳エチケット、はい、
はい、まあ、この言葉もですね、今2年ほど前にアメリカの CDC が言い出した言葉が咳エチケットっていう言葉で、はい、それを日本でもそのまま真似してと言いますか、はい、使わせていただいてるんですが、うん、咳をするとそこに唾液とか鼻水とかそういうものと一緒にウイルスがですね飛び散るということなんですが、うん、それを他の方が吸い込むとか粘膜に付着するとか、うん、そういうことで感染を起こすんですね、はい、ですからその咳やくしゃみが飛び散らないように、うん、または飛び散ってもそれを受け止めないようにできれば感染をかなり減らせれます、
はい、うん、
で咳やくしゃみは一応1メートル前後飛び散るというふうに言われていますので、はい、2メートル離れるとまず安心というふうに言われます、はい、まあ、この定規を持って走るわけにはいかないんですが、大雑把なところで、まあ、2メートルぐらい離れると大丈夫だろうというふうに言われています、
はい、
ただマスクをしていただきますとね、それ特にその咳をする方がマスクをすることが最も重要で、
うん、
これ今回の厚生労働省の通達でも再三ですね、強調されてますが、
はい、
症状のある方がマスクをつけることが重要。
そうですね、
なるほど、はい、飛び散らなければ周りにも受け止めらなくても済むので、
はいはい、
まあ、ただ症状がない方もぜひつけていただいた方が、うん、安心だと思います。
本当ね、マスクもね、品切れ状態というところみたいですからね、
はいはい、もう本当に道内でももうどこも品切れが続いてると言ってましたね。
あと人が多く集まるところも結構重要と言いましょうかね。
そうですね、まあ、集会とかコンサートとか、はい、まあ、スポーツの観戦とかも非常に危険な、うん、場所だと思いますし、
はい、
通勤通学などの地下鉄電車バスなども非常にこう狭いところにたくさんの方が密着してって言いますかね、
はい、
近いところでいらっしゃるので、
はい、
非常に感染の機会になりやすいと思います。
そうですね、はい、わかりました。まず一つ目が、咳エチケットでございました、
はい、
続いて二つ目ですね、
はい、
はい、
二つ目は手洗いですね、まあ、この咳エチケットと手洗いが最も重要だと思います、
はい、
でその手洗いですが、例えば誰かがくしゃみをしてその時口を手で覆って、
ね、はい
はい、その手で手すりに触ります。
あ、はい、
で別な方がその手すりに触ってその手で無意識に自分の鼻とか口を触ったら感染します。飛び散ったりこの手すりについたウイルスも8時間は感染姿勢が続くというふうに言われてますので、
はい、
まあ、これですとね、どんどんその手すりからとかドアの取っ手とか電気のスイッチとかいろんなとこからウイルスは運ばれていくと思うんですよね、
はい、
で一番大事なのは、まあ、その自分があちこち触った手で自分の鼻や口を触らないっていう習慣をつけること。
なるほど、
無意識に鼻をかいちゃったり、はい、そういうことは意外と皆さんなさってると思うんですよね、ついつい、
しゃいますね、
はい
はい。
でマスクをしましょうということのメリットの一つはですね、はい、マスクをしてるとその上からこう鼻をかこうと思っても鼻に直接触れませんよね。
そうですね、
ですからマスクはですね、その自分の口や鼻を触らないという意味でも、
はい、
マスク着用してる意味があると思うんです。
うん、
はい、実は病院でもですね、ノロウイルスとかがこう流行った時に、
はい、
いろいろ手洗いとか言って収まらなかったのが、
うん、
全員がマスクしたら収まったっていうことがあって、マスクっていうのはその、はい、咳やくしゃみを飛び散らないだけじゃなくて、うん、口や鼻を触りにくくするっていうメリットがあると思うんですね、
はい、
あとはですね、やはり汚染されても手をこまめに洗っていただければ、
はい、
その手が感染源になることはないので、
うんうん、
やはり手を洗う習慣をつけること、特に外出から帰ってきた時は、
ね、
重要だと思います。
はい、
ただですね、ここでも注意しなきゃならないのが、お手拭きのタオルですね。
タオルですね、はいはい、
ぶら下げてあって、家族みんながそれで手を拭くというふうになりますと、そこにウイルスがつきますとね、みんながこう感染していくっていう可能性がありますので、まあ、これを機会にペーパータオルなど、はい、その流行の季節の間だけでもいいので、ペーパータオルは安心だと思います。
はい、わかりました。はい、2つ目、手洗いでございました。続いてお願いいたします。
はい。はい、うがいですね、はい、先ほどもちょっと触れたんですが、うがいはですね、アメリカ、例えばアメリカのガイドラインなどではですね、記載されていない。
あ、そうですか、はい、
どちらかというと日本では古来からうがいが大事と言われてるんですが、あまり海外の文章には出てこないです。まあ、特にですね、家庭でのうがいなどは本当に気をつけなければ、コップが感染源になることがあるので、個人用のコップを人数分だけ置いておくとか、
はい、
または毎回必ず洗うとか、工夫が必要かなと思います。
はい、そうですね。はい、ございました。そして4つ目をお願いいたします。
はい、はい、家庭の中で最も危険性が高くなるのが、食事を一緒にする場面だと思うんですね。向かい合ってテーブルを囲んで当然食べますので、
はい、
マスクは外していると。
そうですよね。
そういう状況で誰かが咳やくしゃみをするとみんなにこの飛び散る、
飛び散ってますね、はい、近いですね、
多分1メーター以内のところで全員固まっちゃうんじゃないかと思うんですよ、ですから感染とか、まあ、または疑わしい場合は食事の時間をずらしたり、離れて食事をするっていうことも必要な場合があるかなというふうに思います。
そうですね。もうこれはもう普段の生活の中の一部ですからね。
はい、
本当に注意が必要ですね。はい、わかりました。その他にもなんか興味深い研究結果が出たということですね。
はい、はい、これはちょっとまだですね、たくさんの学者の方がそうだというふうに認めたわけじゃないんですが、
はい、
今年2月3日にニューヨークタイムズで大きく紹介された新聞記事があります、
はいはい、
でこれによりますとね、サウナに頻繁に入る人はそうじゃない人と比べると風邪やインフルエンザにはかかりにくい。
なるほど、はい、
これの理由はいろいろまだ確認されたっていうほどではないんですが、ウイルスは熱に弱いので、
熱、はい
はい、特にその口や鼻からこう咳やくしゃみがこう飛び散ってうつるケースが多いんですが、
はい、
それをうがいで取り除こうと思っても、もう粘膜にウイルスが染み込んでくると、うがいでは取り除けないウイルスですが、
はい、
熱がですね、サウナでは90度以上っていうような乾いた空気を吸い込むんですが、それによって鼻や喉の粘膜が高熱になってウイルスをやっつけるんじゃないかということで、実は今年の2月これを見てから私も週に2回ぐらいはサウナに行くようにしています。
効果を感じますか？
感じますね、
はい、なるほどね、
全く感染しないで過ごしてますので、
はい、
まあ、これはまだちょっと確認された事実というわけではないんですが、そういうこともアメリカでは一時話題になっていると。
なるほど、はい、そうですね、はい、ということでございまして、いろいろこの新型インフルエンザについてお話を聞いてまいりました。では最後ですね、高岡院長からですね、もしメッセージございましたらお願いしたいんですが、
はい、
はい、
まあ、今回は新型ということでマスコミが大騒ぎしていますが、やはり季節性のインフルエンザと同様に落ち着いた対応が必要かなというふうに思います、
はい、
それともう一つはですね、軽症であれば、まあ、皆さんいろいろご心配はあるでしょうけども、むしろ病院に受診せずに家で安静にしている方が利口かなと。
あ、なるほど、はい、
病院に行きますとね、いろいろ新型インフルエンザの本当の患者さんもたくさんいますし、そこで移されることも十分にあります。
なるほど、はい、
ですから軽症であれば病院に行ってもそれほどすぐ治る薬がもらえるわけでもないので、安静にして家にいらっしゃる方がよろしいだろうというふうに思います。
なるほどね、はい、ございまして、新型インフルエンザについてお話をお聞きいたしました。はい、ございまして、この時間は近郊中央病院副院長、高桑良平先生にお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。